フリーダムチンパンジーポッドキャスト。この番組はアマチュアバンドフリーダムチンパンジーのメンバーが思いついたことを好きにお話しする番組です。
はい、さあ始まりました。フリーダムチンパンジーの佐藤です。
フリーダムチンパンジーのケンです。
はい、四国で大きな地震がありまして、震度5弱、はい、で、まあ、県の方は当然揺れなかったと思うんだけど、
うん、今回は
震度1もなかったか、うん、浜松は。
あ、なかったかな、もう全然わからない。
ジョンの言うとこは、ね、うん、は震度4。
うん、4あったんだよね。
で、僕のとこは3っていうとこで、
うん。
うん。まあ、3でもね、僕をちょうど、実家にいて、その時。
うんうん。
で、実家が埋め立て地なんだよね。
ああ、そう
だね。元々海だから、うん、まあ、地盤が広いからすごい揺れてね。
うん、あ、そうだったの。そうだね、まあ。
スマホ鳴ってびっくりしたけど。ごまくごまってやつね。
ああ、そっちね。うん、うん。うん。
本当に、巣は、ね、何回トラフかと思ったけどね。
ね、本当に。
うん。人的被害は割と、まあ、揺れの割には少なかったっていうのが、まあ、幸いではあるんだけど。
うんうんうん。
ね。
まあ、ね、一応3だからね。
うん。まあまあ、ね、特に震源地の方ね。
うん。あ、そうだ、震源地はね、そう。
まあ、今回は、沈み込んでるプレートが途中で折れたというかね、ひびが入ったっていうタイプの地震だったんだけど、うん、その沈み込んでるプレートに押されてる方がパーンと跳ね上がったら南海トラフだから、全く無関係ではないっていうところでね。ただまあ今回の地震で、その南海トラフ地震の確率が上がることはないけど、もう鼻から高いっていうね、70% から 80%。
そうね。そう、変わらないよね。
っていうのは鼻から高いから変わんないっていう。またね、こういう機会もあって、防災の話をしようかなと思います、今回。けど防災ね、僕もう、話すこといくらでもあって、多分10時間ぐらい話せるんだけど。
もうシリーズ化でやっていきましょうかね。
まあ、ね、少しずつやね、はい、やっていこうかなと思いました。
そうですね。ちょっと初級からお願いします。
うん、正直最初もう防災のね、専門のポッドキャストやった方がいいんじゃないかって一瞬思ったんだけど。
うん、うん。
うん。まあ、一からね、また始めるのもなかなか大変なとこもあったり、うちの番組でやろうかなと思いまして。
そうですね。もうぜひ皆さんにも、ね、知恵の共有は欲しいですね。
うん、ぜひ、無事でいて欲しいっていうのがありまして。
うん、もう本当にそうですね。
で、まあ僕は防災士を取ったっていう話を一度したんですけど、
はい。
防災士っていうのはね、自助、共助、共同っていうのを原則として、社会の様々な場で防災能力を高める活動が期待され、はい、そのための十分な意識と一定の知識、技能を習得したことを、日本防災士機構が認証した人ですっていう、ことで、まあ僕は防災士に認証されたんですけども。
まさに地球防衛軍ですよね。
ちなみに2024年1月末の時点で、277,042名います。はい、防災士、
うんうんうん。ありがたいね、うん。
で、今年1月の防災士認証登録者数が4591名ということで、そのうちの一人がね、僕ということで、
うんうんうん、
まあかなり多くの人が興味のある今防災っていうのはね。
そうですね。
でも、防災士っていうのは、その、自助、共助、共同っていう三つをね、やっていきましょうっていうことなんだけど、
はい。
自助というのは自分を助ける。自分の命は自分で守るっていうのが自助ですね。
うん、
次に共助っていうのは、地域とか職場で助け合って被害拡大を防ぐこと。多分未然もあるし、震災後っていう、発災後っていうのもあるね。で、共同っていうのは、市民とか企業、自治体、防災機関等が協力して活動することを共同と言います。で、この行動の他に、あと公助っていう公の助けがあるんだけど、
うん、
公助っていうのは国とか県とかね、市町村、消防、警察、自衛隊による救助とか災害支援ね、復旧活動といった、まあ、公的機関が行う援助のことだけど、この公助がね、とても大きな役割を担ってはいるんだけど、大規模災害には対応できてないんだよね。どうしても救助する、援助するっていうことの人的なね、不足とか、まあ、公助には非常に限界があるということで、だからこそこの、防災士っていうのを増やそうっていう話になったんだけど、
うん。
もう災害においてはね、平時からの自助と共助っていうのはとても大切なんだよね。
うん。
で、すべての人がね、自助、共助っていうふうに、まあ、順番にね、できるようになったら、自然災害時の死傷者がね、まあ、大幅に減るんで、
ね。
ぜひやっていただきたいなと思うんだけど。
まあ、まあ、もともとありがたいこと、日本は民度が高いと思いますけどね。
そうね、だいぶ高い方だと思うね。
うんうん。
で、まあ僕らのこの住む地球ってのはね、別に地球は何も考えてないよね。ただ自然節理にのっとって、雨降らしたり、風吹かしたり、大地動かしたりしてるんだけど、
うん、
もうそこに住むね、僕らは、それに対応していくしかないわけで、で、まあ、防災士の講習でもね、防災士として、自助っていうのを率先して高めて、それが、ま、できてから、共助とか共同にステップアップしてほしいっていうふうに言われてるんだけど、
まず自分を守れるようにね。
そう。なんといっても、自分とか身近な家族を守るっていうことを優先してくださいって。
うん、うん、うん。
誰もがそれで意識できたらね、一番いいことなんだけど、それがなかなかできないんだよね。
うん。
で、まあ、このポッドキャストでこの防災の話をするときは、もう基本にこの自助をメインに話したいなと思ってるんだけど。
なるほど、なるほど。
まあ、リスナーさん
は
ね、
助ける。
そう、ね、少しでも備えてくれたら嬉しいなと思って。
ね、
で、自助とは何かもう少し詳しく話してみると、自分の命は自分で守るっていう意識のもとに、日頃から災害に備えたり、災害時には事前に避難したりするなど、自分とかまたは家族で防災に取り組むことを言います。ま
あ、具体例ですね。
具体例としてはね、まあ、ざっと8つほど挙げると、簡単にね、できることから言うと、災害時の家族の連絡方法や安否確認方法の共有をしておく。それから、ハザードマップ、避難経路の確認をしておく。防災訓練があれば参加する。近隣の人と顔馴染みになっておく。非常持ち出し袋とか非常持ち出し品の準備をする。水、食料、常備品の備蓄。家具類の転倒防止。で、八つ目に個人住宅の耐震化、地震対策っていう風になるんだけど、まあ言ったのは実はお金がかからない順番で取り上げたんだけど、
うん、
お金がかかるけど命を守るために必要な順っていう風になってくると、最後に話した個人住宅の耐震化、地震対策っていうのが一番効果があるんだよね。
うん、そうだよね。まあ一番ね、効果ではありますけど。
もう家が潰れたらもうどうもなんないからね。
うん。
助けるとか生き延びるっていう前に、まず大怪我したら終わりっていうね。
そうですね。うち、借家なんでどうしたらいいか。
借家の場合は、借りるときにやっぱりね、1981年以降の新耐震基準で建てられてるかどうかっていうのが一番大きいよね。
うん、
僕の長男なんかは東京のマンション住んでるんだけど、
うん、
1980年以前なんだよね。建てられたのが。で、耐震補強はしてあるって言った。
うん、よかったよかった。
だけどやっぱり1980年より前っていうことで、今、退去する人がすごい増えてるって言ったよ。やっぱり地震が近づいてきたってのもあって、
うん、
入居者がどんどん減ってるって言った。空き家が増えてるって。
うーん。
だからそれだけみんな意識も高まってきてんだろうね。
そうだね。
で、次に家具類の転倒防止。これも細かく言ったらもういくらでもあるんだけど、まあ本当に、まあ若干のお金でなんとかなるから、これは。うん。
そうですね。すっぱり棒ですね。
で、次に水、食料、備蓄品、常備品の備蓄。はい、
うん。
だから非常持ち出し品の準備。まあそれ以降はね、ハザードマップ見るとか、連絡方法を知っとくとかね、みんなで共有するとかね、家族で。
うん。
で、訓練に参加するとか、顔なじみを作っておくとかね。この辺はもうお金かからないことだから。
うん。
ぜひ、めんどくさいけどやっていただきたいなと。
まず、そうだよね。そこすごい大切だよね。
うん。
最初に、もう、それぞれね、家族っつっても、日中は違う場所にいるじゃん。
そう。だいたい、まあ、夜中みんな一緒にいるときっていうのは、めったにないと思う。まあ、割とね、地震ってなぜか夜起きたり、朝起きたりすることが多いんだけど。
うん、でも言うても確率で言うと3分の1。
そうだね。
24時間分の8時間ぐらい。
しかないもんね。
ねえ、しかないもんね。そう思うとね、3分の2の確率でダメなわけですから。
うん。東日本の時は、やっぱり日中だったし。
うん。
うん。
あれ、ちなみに学校に行ってる、もう子供たちはもう、うん、もちろんそこの学校で。
もちろんそうだね。
ということになるじゃん。
学校でもあるし、学校の中でも、もう自分が正しいと思ったら、正しい行動を取った方がいいっていうのが実証されちゃったよね。残念ながら。
あ、そうね。案内に従ってね、亡くなったことがありますからね。
海に向かってね、橋を渡ってるうちに津波巻き込まれたっていう悲惨なね、こともあったし。ね、
うん、怖い。
まあ、今回ね、まあ、そういったいろんな防災ではね、最悪死に至る大怪我をしない対策が一番大事なんだけど、
うん、
次に、食料とか安否確認とかね、自宅避難っていうのも含む避難の順に今大切になると思うんだけど、 あとは、平時のね、防災ではなく、発災時にはどうしても自宅が津波がね、来る場所に立ってるとか、周辺が火災が起きやすい建物が多いとかね。
うん。
密集してるとかね。
うん。
まあ、地震だけではなく、風水害ね。土砂災害に遭う可能性が高いとか、そういう場所に住んでらっしゃる場合はもう、即、家から逃げ出す。
うん。
家に逃げるとか、指定避難所に逃げるとかね。避難所への避難っていうのを開始するのが大切なんだけど。
うん。
もうこうやって言ってくるといくらでもあるんで、今回はあえて備蓄品だけについてね、話してみたいと思います。
はい。備蓄品のことですね、今回
は。うん。ただ、一般的に防災というと、まず備蓄品が頭に浮かぶと思うから一応話をするんだけど、
うん。
備蓄品ももう、すっごいいっぱいあるのよ、種類が。
うん。
で、もう今回は備蓄品の中でも、水に特化してお話ししようと思います。
うん、おー。
今回はね、備蓄品編の水ということで、どうしても前段階ちょっと長くなっちゃったけど、まあ初回ということでね。
はいはいはい。
あと防災の常識とかね、いうのも、どんどん変わっていくものなんで、この番組でね、お勧めされたことが絶対ではないというのは、まず、
あ、そうですね。
念頭に置いていただきたいね。臨機応変に。あと、新しくなった情報をね、こちらでもお話ししてみたいけど、まあ、自分でもね、ぜひ、得ていただいて情報を。
数ある情報の一つと思っていたのに、
うん。そうだね。で、まあ、水、すっごい大切なんだけど。
はい。
ちなみに、3月1日時点で、石川県では、18,800戸が断水が続いてたんだよね。1月1日に始まって、2ヶ月経っても、18,800戸で断水、うん。で、給水車は来てるけど、
ね、
蛇口から出てないんだよね、うん、まだ水が、
うん。
で、水がどんだけ大切かっていうの、前もお話はしたんですけど、はい、減少率。水が 2% 体から減っていった場合に喉の渇きが始まります。で、体から8から 10% 失われると、痙攣が始まったり、震えたり、めまいがしたりします。で、20% 失うと、もう尿も出なくなって、生命活動が停止すると。
ちなみに、1日、
うん、
トップで言ったら大体、どれぐらいでしょう、6から10杯ぐらいのコップの水を飲むのかな。
まあ、一日に必要な量っていうのはあるんだけど。
うん。
まあ、この実は体重にもよるんだよね。ここがちょっと難しくなってくるんだけど。
うん。
必要な水分量の計算方法っていうのがあって。
うん、うん。
体重キログラムかける年齢別必要量ミリリットルイコール必要水分量となりまして。
うん。で、
30歳未満は必要量が40ミリリットル。
うん。
30歳から55歳が 35ml。
増えていくんだ。うん。
あ、減っていきます。30歳未満が40。30から55が 35ml。
55
歳以上になると 30ml と。40、35、30と減っていくんだよね。やっぱり年取っていくほどに、やっぱり、細胞がここまで活性化されてないんで。
なるほど。ということは、一番で考えると40ってことね。
そう。最大量で言うと 40ml。
だから50キロの体重の方だったら2リットル？
50、例えば、まあ計算で言うと、50歳80キロ。まあこれ自分が近いから一応計算したんだけど、50歳80キロの場合は、まず体重80×35ミリリットル。
うん。
で、2800ミリリットル必要っていうことなんね。
2.8。おぉ。2.8 リットルよりペットボトル1本じゃ足りないんだ、2リットル。
3リットル必要。まあ、こうやって体重とね、年齢別必要量を当てはめて、自分の必要水分量を、まず計算していただきたいんだけど。まあ、何しても思った以上にいるねっていうことだよね。
ざっくり絶対2リットル以上いるよね。ごめんね、先ほど言ったのが、体重が、例えば50キロ。だったとして、
うん、
で、もう、一番若いと考えて40と考えて。そしたら2リットルぐらいじゃん。
そうね、2リットルだね。
で、そこ、まあ、言ってみれば、それがもうほぼほぼ、ね、ラインというか、
うん、
子供とかも寝ると思う
んで。あ、そうね。
ちょっと、
まあ、
ね、ざっくりしちゃったんだけど。
ざっくりしたね。
まあ、言ってみれば2から3リットルってことだよね。
そうだね。3リットルあれば安心。最低2リットルは必要ってことだね。
で、これが1人当たりね。
1人当たり、そう。1日でこんな量って思うけど、ね。
もし、ね、2リットル、ギリギリで2リットルで回したとしても、
うん。
4人家族だったら8リットル。
もうだいたい喉を渇いたなと思った時点でもうやばいって言うよね、人はね。
そうだね。うん、うん、そうだね。いやー、これなかなかですね。はい。
水なしでだいたい4日から5日しか人間持ちません。4、5日で亡くなる。逆に水と睡眠さえ取っていれば、食べ物がなくても2、3週間生きられる。だから食べ物はね、水よりは優先順位が下がるんだよね。もちろんそれもなかったら3週間で死んじゃうんだけど、ただ水があれば2、3週間生きられるってすごい大きいから、まずは水を用意していただきたい。
まずは水ですね。
で、食品からも実は摂取してんだよね、水分量って。だいたい、みんな平均で1日1リットル分の水分は食料から摂取してんだって。
お、なるほど。
これで、だから食料があるなら、水は1リットル減らせると言ってもいいよね。
ただ、その食料というのも、いわゆるサラダじゃないですけど、水分含んでなきゃいけないね、水分があれば。
クッキーとかだけ食べてるとかね。
ないよね。
チンスコだけ食べてるじゃん。全然ダメだよね。パッサパサだよ
ね。スナック菓子もそうですが、パッサパサですからね。そういったのはもう、カウントできない、
ね。ちゃんとした食事とってればっていう。まあ、ここは、まあ、ちゃんとした食事を取るのはかなりハードル高いんで。
ハードル高い。
やっぱり水が必要なんだよね。
ちなみに、もうね、そう、石川の地震とかで、脱水で亡くなった方って、あんまり聞いた覚えはないんだけど。もう、他力本願の話なんですけど、あれですか、自衛隊様が助けていただいた、出さったということです。
ね、雪はあったとかいうのも、まだ雪が少し残ってたとかね。いうのも大きいな。何しろ雪はさ、目に見えるところに溜まってる水っていう、非常に、寒さは非常にマイナスだけど、マイナス点だけど、水が簡単に得られるっていう意味では、雪ってすごく便利なんだよね。沸かせば飲めるから。
汚れ、
不純物は、ま、じってんだけど、それでも、いわゆる川の水とかに比べたら、はるかに綺麗なんだよね。
確かに。
沸かせば、飲めるレベル。天然させて、上澄みを取って沸かすっていうだけで飲めるから。そういう意味ではね、非常に、その辺は役に立ったと思う、実際のところ。あと、水不足っていうと、喉が渇いて死ぬというよりは、はい、血液がドロドロになっていくっていうのもあるんだよね。で、車中泊とかが非常に多かった、テント泊とかが非常に多かった熊本の方の地震。この時はね、実は地震で亡くなった方よりも、はるかに多くの人が血栓ができたことで亡くなってんだよね。
そうなの？
だからその、状態関連死の方の方が多かったっていうのがあって。
そうなんだ。
具体的な数字ちょっとすぐ、正確なところ思い出せないんだけど。びっくりするぐらい多い。それだけ
エコノミー症候群みたいな、ね、
そうです。そういう血栓が詰まったりとか。なんで、まあ、それだけ水が大事なんだけど、どうしてもトイレ事情が悪くなる分ね、水を取らなくなるんだよね。水があっても。特に高齢の方。トイレに行きたくないから飲まないとかね。
うわそうだよね。まあ、でもそうだよね。
普通そういう身動きがあまり取れない、血栓ができやすい状況で寝てるっていうのが、まあ、相まって、たくさんの方が亡くなってるんで。
まあ、やっぱり。トイレ行けてないもんね。
行きたくないなと思うような状況だしね、トイレもね。で、さっき、水分がね、食料からも取れるって言ったんだけど、体内でも実は作られる水っていうのは、体内生成水っていうのが実は 300ml あります。0.3L。すごいよね。人間って体の中で水作ってんだよ。
すごい。
自分の体重と年齢とか入れてみると、僕の必要水分量は 2.5 リットル。で、食事も取れるなら、体内生成水も含めると、1.2 リットルの飲料水が必要ということになるね。こうなると、食料も取れるなら、結構その、水、真水っていうのはね、結構減ってくるんだけど。まあ、でも1リットルの、水分を食品から取れるかってかなり厳しいから、まあ、入れちゃうとやっぱり 2.2 リットル、やっぱり2リットルが必要かなってなってくるね。なので、まあ、平均で言うと 1.5 から2リットル。ちなみに、調理に水使うってなると、結局水いるわけだから。
まあね。
他にも洗濯とかね。
保存水とか、2リットルの保存水、1.5 リットルだったかな、それが2本とか持ってるんだけど。もうそんなん、1日でなくなるってことです
ね。2本は少ね
え。1日すら持たないってことですね。
僕、段ボール3箱置いてあるんだけど、妻にめっちゃ、何これって、すっげえ邪魔って言われたけど。いや、これ3箱あるけど、って。あっという間なくなるからねって話して。
いや、でもそれが事実だよね。
そう。
本当にそういうことだよね。まあ、あっという間に行くんだよね。
だから家にね、水をそんだけ用意するって、まあ、自宅ですら大変。ましてや、持って逃げるなんて本当大変。
心配です
よ。ということでね、まあ僕はね、10年保存水とかね、持ってるんだけど、うんうん、プラス、ろ過器を持ってますね。
お風呂のメーカーからね、作っていかなきゃいけないですよね。
うん。ろ過器は僕今3つ持ってます。
すごっ。雨が降ってくれたらこっちのもんですね。
川の水でもいけるし、
うん、
正直泥水でもいけるなと思ってるんだけど。
すごいね。
泥水使うとね、あっという間にろ過器やっぱりダメなんだよね。もちろん。
あ、そうなんだ。
うん。泥水使うなら、まずしばらく置いて沈殿させて、上積みだけ取ってっていう。それをコーヒーフィルターしてとかね。あと、ペットボトルを逆さに、口の方を下にして、中央で横切りするわけよね。で、ロートみたいな形にして、口の方にティッシュ詰めて、そこの上から、上積みの泥水を落とすだけでも、結構、まあ、砂なんかは取れる。
冒険島とかで見るやつですよね。
そうだね。
ろ過器みたいなやつですよね。
ただ目に見えないバクテリアとか重金属とかね、
うん、
そういうものはどうしても取り除けないんで、うん、もうこれあとは夜間で沸騰させて、
うん、
夜間の口のところにコップを置いとくわけよ、
うん、
逆さにしてね、そうするとそこに蒸気がコップの中に集まって下に落ちていくよね、で下に落ちるところに受けのコップを置いとけば蒸留水ができる、うんうん、
蒸留水が一番現実的だよね、
そう、これが一番安全、
火力を相当使うけど。
そう。火力はね、使うんだけど、ただね、地震の時ってね、瓦礫だらけになるから、実際、燃やすものには困らなかったっていう話は聞いとったんだ。
ああ、なるほど。
とても残念な話ではあるんだけど。
うん。
うん。
でもね、結局燃やすんだからね、そういう風に燃やした方がいいよね。
そう。で、燃やすにも、まあ、燃やす道具はね、それなりに必要だけど、持ってれば一番理想だが、僕はね、非常持ち出し袋の中に入れてあるんだけど、小型のストーブとか、
うん、
焚き火台を入れてあるんだけど、まあ、うん、これもアイディア次第だね。ドラム缶でやる人もいれば、糸缶でやる人もいるし、言ってしまえば木を組むだけでもできるから。
そうだね。
うん。うん、太い木を2本置いて、その間に置けばね、燃やすものを入れて、その上に夜間置けばできるんで、
うん、
もうかなり知恵と工夫っていう感じになってくるけどね、その辺は。
はい。
ちょっと話だいぶ脱線しちゃったけど、体が一度に吸収できる水分量。っていうのがあって、うんうん、これはね、200ml から 250ml って言われてるんだって。
はい、はい。
もうこれ以上飲んだところで、尿として排出されちゃうんで、
うんうん。
喉乾いたってごくごく飲んだところで、250超えちゃったらもう意味ないと。
それ勉強になります。なるほど。ガバガバガバガバ飲むようにしたんですけど。
そう。一度に大量に摂取するんではなくて、こまめな水分補給が大切です。
うん、うん、うん。
で、まあ、200から250ってちょうどコップ一杯程度。まあ、コップって言ってもまあ、いろんなサイズあるけどね。
うん、そうだ
ね。まあ、できればメモリがあるものが一番理想ですが、
はい、
200ml から 250ml を1日に6回から8回に分けて飲む必要がある。ということで、
はい、
できればタイマーのついたものを手元に持っていくと、
うん。
はい、水飲む時間だっていうのがわかるわけよね。その時に別に喉が乾いてないなと思っても、やっぱり取るべきなんだよね。健康のためには。
それが一番いい、効率的な水の取り方ということですよね。
他にも、経口補水液を作るとか、1リットルの水をいかにその、吸収しやすくするかとかね。意外と少ない、本当に 200ml って言ったら。
そうだよね。
うん。
無意味に過剰摂取してた。
過剰摂取するとき気持ちいいけどね。
そうだね。
時間があって。
味わえる感はね、味わえるけどね。
意味けど、こういう、水が大切なときはそういうのやめようねっていう話。
そうだね。そういうのやめましょうね。ほんとそう。
で、より吸収率が高めると 200ml で十分、はい、体に染み渡るんで。500ml だったら、蜂蜜を大さじ1から2ぐらい。
腐りにくいもんね、蜂
蜜。うん。で、塩を小さじ4分の1。1.5g。で、レモン果汁を 25ml。
おぉ。
1リットルの場合はその場合だね。大さじ3ぐらいの蜂蜜か砂糖を入れて、小さじ2分の1、3g の塩を入れて、レモン果汁が 50ml と。
あ、そうか。それだけで、経口水になるわけだ。
こういう経口補水液を作ると、まあ、より吸収率が高まって、無駄にならないよね、水が。
うんうんうん。先生。
はい。
一回、そうそう、自分の整理でまとめてもよろしいでしょうか。
はい。
今回の地震対策。
うん。
出ますか、防災対策の 何かあった緊急時に、まず一番必要な食料は水である。
そう。
という結論ですね。
ですね。
で、水であって、で、その水を集める方法としては、一人当たり、1日2リットル。
うん。
ということで、4人家族だったら1日8リットル。
はい。
言ってしまえば。なので、1日1人当たりペットボトル2リットルが1本分ずつなくなっていくので、3日間だったっけね、救助来るのって、うん、平均が。
まあ、うん、平均はね、局所的地震の場合っていう限りだけど、大規模地震災、南海トラフの場合はもっともっと来ないんだけど、まあ、平均的に見ればね、局所的に見ればそんなもんだね。
なので、4×3 で、とりあえず水12本。
うん。
そう。で、あとは、佐藤くんのその、蛍光水を作るために、蜂蜜、砂糖、塩。
うん。
を、できれば別で用意しておいた方がいいと。しかも、開けなければ持つじゃん、蜂蜜って。
そう。
なので、もうその蜂蜜、砂糖、塩というのを控えておく。
そうだね。
で、3日目が終わったという時の勝負用として、ろ過器。
うん。
を、どこかのアマゾンセールで買っておく。
そうそう。
その
ところ、ね。ろ過
器を買って、ておくというところですね、うん。で、あとその水を飲んだ分だけ水が出るから、トイレ。
うん。
がまた今度また次回の講釈にみたいな感じかな。
ね、今回今話したところで、うん、お話ししたい水の話の半分しか言ってない。
ちょっと待って、これ。これ三国志行くぞ、これ。これ今60巻が見えた。
では、進んで。三国
志。横山見てる三国志の60巻が見えた。
ここまでね、まとめてもらったんだけど、
うん、
もう少し延長戦ということで、ここからさっきもちょっと話したけど、